77.1 社長さんいらっしゃい。この番組は諫早を次のステージへ Go to the next stage、 九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、諫早を次のステージへ、 Go to the next stage、 九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことならハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
社長さん、経理を面倒に感じていませんか？アルティメットは経理のアウトソーシングと経理事務の効率化をご提案。また会計フリーの導入、操作、運用支援を行い、社内のモチベーションアップをサポート。経理の窓口アルティメット。
アルティメット
中小企業家同友会諫早支部会員の平井陽一です。私は諫早市栄章東町本名川沿いで諫早スイミングセンターというスポーツ施設を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や諫早スイミングの平湯までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
ガスガス。
令和3年2月8日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やネットで収録版をお聞きの皆さん、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ナリスの金ちゃんです。
この番組は豊かな未来を築くバーチャルシティ新建王市を中心に、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
こんにちは、かんちゃんです。毎週月曜夕方5時から生放送の社長さんいらっしゃいって番組、知っとう？
知っとうさ。
さすが。じゃあ収録版がいつでもネットで聞けるっては知らんやろ。
知らんかった。
社長さんいらっしゃいで検索ね。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。金ちゃんこんにちは。
はい、はい、こんにちは。
金ちゃんとはね、今日ね昼間も会いましたね。
そうですね、
ばっとり。井森のお花屋さんデフルールに行ったら、ね、金ちゃんもおった。
そうなんですよ、ちょうど 一緒になりました ね
お花の香りに包まれて、
はい、そうもう春です ね、
なんか素敵なお花かゆったや
ろ。そうなんですよ、白いねバラと、うん、あのパープルのトルコキキョウを、ね、お部屋に飾りました。
飾りました、
うん、いい匂いですよ。
よかった、よかった、ね、で今日はですね、はい、後半の5時半頃から、
はい、
電話出演でですね、
はい、
つなぎたいんですけど、はい、私ちょっと個人的にですね、その買い物難民とかいう、
はいはい、
世界に非常に興味を持ってて、
はい、
去年かな一昨年かな、うん、移動販売の徳島丸っていうフランチャイズの、はい、そうそう、はい、軽トラで、
うんうん、
あの徳島丸かなんかいうやつ、
は
い、ね、それ興味持って、そうするとそこでを京都でね、はい、自営でね、要するにフランチャイズだから、はい、女性の方
京都で
、はい、頑張ってる水口美穂さんが本を出されてて、
はいはい、
でその本を読みながらの、
うん、
でフェイスブックのメッセンジャーでコミュニケーション取りつつ、
はいはい、すごいっすね、
うん、そういうあの過去の経緯があって、
はい、
でちょっと電話してみようかなって、
じゃあ京都につながってるわけですね。
京都につないでみよう、
すごい、
うん、5時半頃になると思いますね、
はい、楽しみですね、はい、
さあ皆様お待たせをいたしました。本日のですね、はい、ゲスト様をご紹介いたします。記念すべき92人目のゲスト様、本社は大村市です。快適を生み出す建設会社株式会社こもり組&デイサービスほのぼのハウス株式会社コモテックスを経営されています、相田正彦様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ようこそ大村から。
ようこそ、
お世話になります。鈴田峠を越えてまいりました。
鈴田峠をね、勇気を持たれて越境ですよね。
大変だったです、
ね、やっぱりね、鈴田峠がやっぱ諫早と大村の境ですね、
境目ですね、
はい、ところ特にコロナで今気を使われて
そうですね、
勇気を持って
大村人は鈴田峠を越えるなという、まあ、市長からお達しがありましたので
市長からお達しがあるんですね、はい、渡るときはなんか途中でなんか消毒かなんかする。
そうですね、道の駅でちょっと消毒をしてますね。
まあそれぐらいの用心も必要かもしれませんよね。さあ、株式会社こもり組さんというのは、うん、主にどういったお仕事をされてるんですか。
総合建設業ですね、土木、はい、建築、はい、を、まあ、メインにやっております。公共工事、あと民間工事ですね、
はいはい、大村はその空港がありますけど、
もちろん私どもの会社でも空港の国土交通省の那須空港事務所の仕事をさせていただいております、
うん、はい、その定期的にやっぱり整備せんといかんわけでしょ、その滑走路って。
そうですね、もう1年間も常駐、
常駐
で、今が常駐で、
だからもう人間自体 もう10人、
はい、
事務所に、空港内の事務所で常駐させています。
空港にも専属の事務所があるんですね。
そう
です、
まあ、緊急とかそういうのは結構あるんです、
はい、
から
ですね、まあ、そうですよね、はい、
定期メンテナンスとか、その雪とか、
ね、うん、まあ、除雪とかですね、
除雪、
まあ、滑走路のメンテナンスだと草刈りですね。
あ、草もやっぱ定期的に入ってくる
んです。そうなんですね、やっぱり夜に整備されるんですか。
もう
終わってからね。
飛行機って最終便が8時か9時ぐらい、
ね、ですよね。
9時20分ですので、うん、まあ、10時から開始ですね。で朝の5時まで、
朝の5時まで、はい、
真逆のお仕事をしていただいてる
んです、ね、まあ、夏場ですね、まあ、涼しいからいいんですけど、うん、まあ、冬場は特にやっぱり厳しいですね、はいはい、
ですよね。
なんかその滑走路のお仕事ってなんか想像を絶するようななんか起こったりするんですか。
まあ、夜間ですので、まあ、投稿機とかつけてやってるんですけども、
はい、
まあ、雪とか、まあ、先立ての雪が降った時、まあ、3日間除雪作業を夜間したんですけど、はい、やはり機械自体をちょっと大型の機械を使うんですよね、うん、まあ、
なるほど、
舗装に使うグレーダーとかですね、
はいはい、
まあ、そのグレーダーの羽がちょっとこう引っかかって滑走の陶器を1個割ったりとかですね。
まあそれは致し方ない事故、まあ、
そうですよね、まあ、雪だしね、
まあ、それはもう致し方ないですけども、我々にしてはやっぱりですね、
うん、
ちょっとやっちゃったな、
やっちゃった
やっちゃった
飛行機そのものを壊したことはない
ないです、
まだない、
ないです
ぶつかったことはない
ないです、
ないです。
飛行機って夜中はなんかおるんですか、そこに。
まあ、コロナでちょっと今最近いないんですけども、まあ、コロナ前2年前はもう駐輪場には3機4機はいましたね。
あ、結構いるんです ね。
駐輪場って言うんですか。
駐輪場です。
お
そ、駐輪場の輪っていうのは、
輪は輪です。
車輪の輪、
車輪の、
あ、駐輪場、は
い、バイクとかと一緒なんですね。
駐機場とかじゃないですか。
駐機場っていうのと駐輪場とも言うんですよ。
へえ、勉強になりますね。
うん、
で、まあ、空港ちまたの市はですね、まあ、滑走路ですね、
はい、
端から端まで、
はい、
南から北まで、
はい、
4000メーター走るところですね。結構楽しいです、夜中に。
ああ、4キロあるんですね。
闇でですね、
はい
はい、あ、たまにあの管制官の方いらっしゃるので何 キ、はい、何キロ出ましたかとかですね、
そういう無線
で更新してですね。
ああ、なるほどね。
なるほど。
まあ、車用車だからそのスピード出ないわけですよ ね、まあ、ね、
でもね、ちょっと気持ちよさそうですね、まっすぐだし。
ほら、空港の日ってあるじゃないですか、
はいはい、
年に1回
か、
空の日ですね、
空の日か、
はい、
あの時あのマイクロバスに乗って、
はいはい、
滑走路、はいはい、スレスレをこう走れるんですよね、うん、
県道をずっと回ってですね、花文字の上までですね、
はいはいはいはい、
そう、はい、であのもうタイミングなんですよ、車が来るタイミング、あ、車じゃない、飛行機が来るタイミングなので、はい、うん、僕はそれのバスに何周も何周も乗るんですよ。そしたら運が良ければ飛行機がビューンって着陸してくる、その飛行機の真下
すごい
とか、うん、でまた場合によっては飛行機が離陸するときにたまたまマイクロバスもこう並走するとか、
すごい、うん、そんな楽しみ方があったんですね。
そうそう、一日中何回も何回も降りないんですよ。
まあ、ここだけの話ですけど、もしよかったらですよ、
はい、
あの私行っていただければ、
はい、
まあ、自由というのはちょっとおかしい、ちょっとやばいかな。はい、入れますので、ま
あ、あのだいたい言わんとされてることは分かりましたんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずい。
で、その子守組ってさんっていうのの、その継承の仕方っていうのは今創業ではないですよね。
な、2代目です。
2代目です。
父が亡くなった父が1代目です。
亡くなった父が1代目で、はい、お父さんも小森さんですよね。
そうだです。
あ、そうか。小森さんは総田さんだ。はい、小森さんは総田さんじゃなくて、小森組でなんで総田さんなんですか。
まあ、話は 2、3年かかるんですけども、簡単に言えばですね。
はい、
まあ、ここご当地伊佐屋の父の方に、
うん、
まあ、私の父の、妹が嫁ぎ先が子守組をされてたんですよ。
ああ、子守組ってあったんですよね。
あの周東さんがですね、
はい、
で、まあ、そこで、まあ、うちの当時父もフラフラしてた状態で、
はい、
まあ、一緒にやらないかということを相談を受けて、じゃあやろうかということで、
うん、
大村市で子守組という会社をしまして、まあ、それからですね、
はい、なるほど、
まあ、今年67年目迎えます。
そのお父さんがされてる子守組が、
そうです、
67年、すごい。へ、
まあ、私が変わってからもう28年になりますから、
あ、相田正彦さんになって28年、28年、
そうですね、
いくつで引き継いだんですか。
26。
へえ、すごい、大ベテラン。
あ、23年か、24年目です。
24年目、それでもね、20代で引き継いだことには間違いない
ですね。
そうですね、
結構ご苦労もあったんじゃないですか、20代で。その、
あ、結構大学卒業して、まあ、まあ、ちょっと家業とかはあんまり継ぎたくなかったんですよね、
うん、本当はね、
特に建設業とかですね、
うん、
だから、まあ、自由気ままにちょっと違う仕事をしてたんですけど、まあ、ちょうど父が、まあ、年も取ってきたっていう感覚も、まあ、まあ、確かちょっと50の子だったからですね、
うん、
まあ、帰って手伝ってくれないかっていう打診があったので、
はい、
まあ、ちょっと1年考えて、
うん、
まあ、帰りました。
なるほど。あ、よそにいらっしゃったんですね。
それで、まあ、ね、自分の実家に帰れば、これは専務かなって、専務でこう座ってがいいかなって、お前は明日から現場行けって言われて、
うん、
まあ、それで12年間現場をしました。いろいろこう知ったら、まあ、うちの父を介護をしなくちゃいけないとかですね、
は
いろいろもろもろ出てきてですね、
はいはいはいはい、
それで今度はその介護の会社に発展していくわけ
です、うん、そうですそうです、まあ、うちの父がまあ倒れて、はい、亡くなった後にまあ介護をしだしたんですけどね。まあ、ちょっと大変な思いをしたので、まあ、自分なりにちょっと勉強をして、うん、まあ、ちょうど会社改正法が平成13年に変わりましたので、まあ、民営法人も介護の方に行けるよっていうなったので、まあ、そこでチャンスを持ってですね、はい、株式で初めて大村で株式会社で初めて設立しました。
そうですよね。
第1号ですね。
普通は社会福祉法人よ。
そうですね。
でも株式会社、うん、コモテックス。伊佐早もね、あのデイサービス富士山が株式会社で、はいはい、多分同じ思いがあって株式にされてる、
まあ、自由な発想です。いろんな自分たちの要望、うん、まあ、あのお客様からの要望、利用者さんの要望を聞き入れた形です。自由な発想でできるかなと思ってですね、社服で絶対できないことなんですよね。
できないですよね、
うん、まあ、それをうちの、まあ、もう20年間いるスタッフも3人ぐらいいますので、まあ、一緒にですね、はい、切磋琢磨していろんな相談して、まあ、利用者さん家族、まあ、やっぱり家族が一番大変と思うんですよ、介護ですね。
そうです
よね。まずは利用者さんよりも家族の子の方を思った形で、はい、提案しながらやろうということで、はい、今になっています。
まあ、素晴らしいですね。
素晴らしいな。
本当に要望たくさんあるでしょうからね。
あります、
やっぱりね、
あります。
うーん、今デイサービスは何名、あデイじゃないのか、
デイです、
うん、デイで何名ぐらいさん、
大体平均毎 14,5 人ですかね、
毎日。
あ、結構ね。
であと、ケアマネもいますので、居宅介護支援センターというのもありますので、
うん、はい、ああ、そうか、あの、なんちゅう、お店じゃない、お家に行って、
そうです、そうです、
お手伝い、
そうです、そうです、う
ん、あ、すごいですね、
まあ、介護保険の取得からずっとですね、全部ですね、
ね、
うん、あ、認定のお手伝いとか、そういうことです、
ああ、なるほど、
で、あと、利用計画とかですね、そういうのを作るのがケアマネージャーの仕事ですね。
はい、いや、だんだんね、もう我々もね、もう親世代がね、
そうですね、
80とかなってくると、まあ、うん、うちは幸い元気なんですけどね、うん、まあ毎朝やっぱり、うん、わ、元気やったって思いますね。いや、
本当ですよね、うん、そういう時期にね、来ましたね、
来ましたね、
なるんですよね、だんだん
ね。でもすごいですよね、やっぱりそれをこう思って会社を作られたっていうのがね、ご自分で勉強されて、いや、すごいなと思って、思ってもなかなかできないですよ、そんなに、ね。
まあ、今厨房もしてるんです、私。
あ、デイサービスの厨房。厨房を、
はい、厨房で何してる
の？作られてるんです
か？お昼ご飯
を食べる係。
いやいやいや、作る方です。
作るんです。
すごい、
すごい。
木曜日土曜日ですね。
へ、
あ、何でもできます。うわ、じゃあ栄養バランスの取れたというか、そうそう、まあ、計算されたものを作れる。
へ、素晴らしい。
うわ、
すごい、すごい人だったんですね。
何でもできられますね。
飲むだけじゃありません。
いやいや、飲んでる状況しかあんまり知らないのでですね、そういうご立派な方だったんだっていうのに気づくまで 7,8 年経過しております。で、そのところでコロッと話変わって、ご趣味はそんな結構忙しいじゃないですか。土木あり、デイサービスあり、
なかなか、まあ、私今建設業の方に趣を置いてるもんで、まあ、私はほとんど民間の営業一人でしてるんですね。で、まあ、民間営業ももう、一人で、まあ、年間いくらというのをノルマにして、
うん、
まあ、ノルマはずっと今果たしていってますね。
素晴らしい。
もう何でもできる。
だから、まあ、趣味はもうやっぱ音楽。
音楽、
うん、音楽ですね。
音楽、料理、
うん、料理ね、酒のね、うん、
で、まあ、あと飲むだけですかね、
うん、
音楽はなんか楽器を
してます。
ほう、
ドラ息子でドラムをしてます。
ドラ息子だけにね。はい、ああ、なるほどね。ドラムセットがお家にあったりするんですか？
デイサービスを2階に置いております。
ああ、
まさかそのためにデイサービス作ったって。
そうです。
そうなんですね。
みんなに聞いてる。素敵。
でもおじいちゃんおばあちゃんたちにこう聞かせたりは。
ああ、ね、敬老会とかしますね。
たまに叩いたりとか、はい、喜ばれるでしょうね。
昔はですね、慰問とか行ってたんですよ。
ああ、
福祉施設に、
はいはいはい、
なるほど、
だ結構ほら障害施設とかですね、
はいはいはい、
そういうと行ってましたね。
あ、すごい。
やっぱそういう子たちですね、 音とかですね、まず楽器の音とか聞けばせ、うん、テンションが上がってくるんですよね、不思議と、まあ、カラオケとかそういうのなくて、生の音ですね、
生の音を聞くと感性がね、揺さぶられるんでしょうか。
やっぱ 生ってさ、こう空気の震えってあるだろう、ね、歌にしても楽器にしても ね、
うん、やっぱ感じるものがね、
感じるものがね、うん、これがその CD とかその辺と
違いますよね、
違う空気の振動がね、
そう心が震えますもんね、うんうん、聞いてたらね、まあ、
ビールも生が美味しいですよね、
ビールも生が美味しいですね最近あんまりビール飲まないんですよね
通風とかですか。
いやいや、そうじゃなくて、あのね、いや昨日ね、
気をつけてるんですか、
話変わりますけどね、日本酒を割るという、割って飲む、
割る、何で、
氷とお水で5合ぐらいで、
お水も入れるんだ、
これいいぞと思って、
そうですか、あまりいらっしゃらないと思いますねお水を、氷はあるかもしれない、
いや炭酸とかで割ったらかなりいいと思います、
今ね、ちょっと炭酸も流行り、は
い、すいません話がそれまして、はいでその地域との関わりもご熱心で、その、まあ、経営者のクラブライオンズクラブ、
はい、今大村町ライオンズクラブの会長をさせていただいています、
会長だったんですね、
ですね、
素晴らしいです、
ね、素敵なお名刺です、会長さん。
大村ライオンズクラブいくつあるんですか。
3つですね、3クラブって、
会長さんってこう年替わりですか、それとももう何年かやってる、
ね、いや年替わりです、
年替わりで、
はい、1年間です、
1年間、
もうそれはライオンズのルールですか、
ルールです、
もう1年、
はい、7月から6月までですね、
あ7月なんですね、
7月です、
へえ面白いですね、
結局国際協会だからもう世界に合わせてるんですよね、
はいはい、ああそうかそうか、世界にね、
はいはい、
あまあ日本ではまあ4月3月ですけど、
ね、そうですね、
それでね、
これってお米の文化と麦の文化らしいですね。
あそうですそうです。
ですよね。
そうですそうです。
そうなんですね。
サイクルが。
あなるほどね。
だって。
そうか。
だからそのアメリカの学校は。
なるほど。
そうなんですよね。
そうです。
だからその日本もそうしたらいいんじゃないかっていう話もあるじゃん。
うんうん、
でもやっぱりこう文化の的に言うと。
うん
ちょっと
そうですね、サイクルが違うわけですね、
サイクルがなんか違うんだそうです、
なるほど、お米に合わせてある、
うん、お米のやっぱり、らしい、
なるほどね、
知っとった、
知らんかった、
そうやろ、ね、いろいろあるんですよ、だからまあ合理性だけでね、決められないとこもあるみたいね、
そうですね、確かに
確かに確かに、
環境の方が大事かもしれない、
そう合わせるで、その大村といえばですね、自衛隊の関与っていうか、
はいはい、三部隊ですね、
のもう結構経営者の方が、
防衛協会に行ってらっしゃる方多いんですか、
結構熱心
です、親会にはですね、防衛協会は、まあ経営者はそんなに入ってないんですよね、まあそこの青年部とかあるんですけど、まあそこ青年部は若手経営者がみんな入ってますね、
はいはいはい、
まあ、YG とか JC とかですね、
はい
はい、まあ、私も YG 出身だったんですけども、まあ、その時から防衛協会青年部ということに入らせていただいて、まあ、会長もさせていただいて、で、まあ、2年前に県の会長もさせていただいて、全国区回りました。まあその点で言えばですね、まあ三部隊あるおかげで大村は特に有名だったんですよね。
うん、そうですね。三部隊ってわかる、ね、金ちゃんわかる？
わかりません。
ご説明をお願いします。
陸上でしょ。
あ、
うん、会場。
ああ、うん、その三部隊、はい。なるほど。はい。珍しいんですか、やっぱりそこ。
いや珍しいです。
3つともあるっていうのはなかなかない。
全国で大村市だけです。うん、
本当ですか、
本当です、
うわ知らなかった、へえ、
で、
そうなんですね、
こんなにフレンドリーな町はないということで、もう有名なんですよ、
へえ、
フレンドリーなのよ ね、
隊員さんたちと隊員さん家族 と、
はいはいはい、
と市民と、
はい、
そうですね、
へ
え、でやっぱりその連隊長とか、まあ、司令とか言われる人たちも、まあ、自衛隊の中では、
はい、
お付きの人がつくぐらいのレベルの人なんやけど、
ね、はい、
普通にね、
そうですね、一度来ていただきました、
一緒にスナックでカラオケで歌ったり 某スナックでね、
はいはい、
なんかそんな雰囲気ですよね。
飲んだり食べたりとか、ね、
飲んだり食べたり、
ね、踊ったりとか、
踊ったりとか、地域密着なんですね。
もうコロナの前やったら固くんで歌ってましたからね。
そう、不思議ですね。大村三部隊の知り合いみんな出世していくんですよ。今の会場幕僚、はい、あれでしょ、
はい、
副長ナンバー2が海上自衛隊の第22航空軍区司令だったんですよ。知ってますよね。
すごい、
非常にフランクで素晴らしい方が続々と、まあ、そこにその大村であればその園田市長さんあたりもお時間が許されるときは一緒にワイワイワイ、
ね、すごいですよね、これ連帯感というかね、もう境なく皆さんがなんかね一体化してるって素晴らしいですね。
面白い
です
。
転勤赴任されてもまだ付き合いがあるんですよ。
そうなんですよね、そうなんですよね、
すごい
素晴らしいですね。さあ BGM ですけど、おふくろさんですね、
はい、
聞きながらの、この後後半ですね。さあいよいよですね、後半一発目でその、はい、徳島丸の、
そうですね、お電話が
京都、
はい、
水口美穂さんにね電話でつないでお話をお伺いしたいと思いますんで、はい、後半もお楽しみに、
は
い、
お楽しみに。
幸せだから笑うのではなく、笑うから幸せなんだよ。だから君は君のままで、歩んできた足跡、振り返れば遠く限られた時の中、出会いはきっと宝物。忘れないでいつも心の中に住んでいる。優しい面影、そっと君を守るよ。世界の果て取り残された気分、そんな時思い出して、暖かい街の色、飛行機雲つないだって風の歌。泣きたい時は悲しみを声に立てて泣いていいよ。雨が上がればまた歩き出せるから、忘れないで全ての日々がそう、
ネクストステージ、諫早を次のステージへ。私たちの未来、誰もが住みたい街になる。
はい、前半予告しましたけどね、
はい、
京都の徳島、はい、
徳島さん、
水口美穂さんですね、オーナーさんですよね、フランチャイズのオーナーさんと電話でつながってますけど、はいはい、水口さんこんにちは。
はい、こんにちは。
こんにちは。京都まで
お願いします。
いやいや、もうご無理申し上げましてすいません。
いえいえ、ありがとうございます。
いや、もう私がね、お会いしたい女性の一人なんですよ、
う
ん、
ねえ、うん、もう今日残念でしたね、お電話ですけれども、
いやもう
来ていただきたかったです、
ね、コロナが落ち着いたらもう京都行くぞって感じだけどね。
本当ですね、うん、
ぜひお待ちしてます
ですよ ね、 ね、
はい。
いや、もともとはその水口さんが徳島のそのなんていうの、経営をやってる中でのいろんなことを書かれてる本があるんですよ、
ね、
寝ても覚めても徳島移動スーパーここにあり、水口美穂ですね、
はい、素敵な本、はい、
これベストセラーになったんですよね。
素晴らしい
ねえ、だったら嬉しいですけどね、はい、でも たくさんの人に呼んでいただいて、販売パートナーになっていただいた方もいるって聞いて、うん、出してよかったなと思ったりしています。
そうですよね、
はい、
もう何年ぐらいこの徳島というのはされてるんですか。
この今度来る4月でちょうど丸6年になります。
丸6年、
はい、
もともとそのきっかけっていうのはこの世界に入ったっていうのが正しいのかどうかわかんないですけど、うんうん、
はい、
はい、その背中を押したものっていうのは
きっかけは その徳島丸を知った友人から、
はい、
やってみひんかっていう声かけをいただいて、うん、でまだ世の中に徳島丸っていうものが今ほど知れてない時だったので、
はい、
徳島丸っていう、うん、何っていう感じだったんですけど、
はい、
販売移動スーパーっていう話を聞いて、
うん、
もうすぐにやりたいっていう風に思いました。
それはエリア的にやっぱりその仮想が進んでるっていうか、はい、スーパーがお買い物がしにくい環境があるんですか。
そうですね、その時お話しいただいた時はそういうことはもう全く頭にはなくて、
はい、
ただ自分がやりたいと思っただけなんですけど、
うん、
でも実際やってみると思った以上に需要があったんかなとは思います。
そうですよね、
はい、
まあ、仮に近くにさスーパーがあったとしても、はい、おじいちゃんおばあちゃん車乗らんかったら、
はい、
醤油とか砂糖とか買って帰れんもんね。
そうですよ ね、
いやちょっとね、重たいもんとかね、
うん、はい、そうですよね、うん、YouTube をちょっと見せていただいたんですけど、うん、すごいね、もう本当におじいちゃんたち楽しみにねされてますよね水口さんに会いたいって感じだと思う。お買い物したいっていうより、
あ、それはあるやろ
ね、うん、多いにね、すごいなんか良かった、
コミュニティの場になってることが、はい、本当に自分もすごい楽しいんですよ、そこ行く先々で、
はい、
たくさん大好きな人が待っててくれてる、で自分も楽しい、みんなも楽しいっていう、
はいはい、
本当に販売じゃない楽しさ、面白さ、やりがいっていうのが、うん、やる前には思わなかったそれ以上のなんかやりがいがありますね、
うん、
はい、
でしょうね、やっぱり YouTube 見てて、うん、ようなんか伝わるもんね、
う
ん、
本当に伝わりますね、うん、もうアイドルですねっていう、
本当やっぱりね、なんていうかな、対話っていうか、
うん、
対話とかそのお金を支払う行為っていうのが、はい、うん、やっぱり人間の生きていく、うん、そのポジなんちゅうのモチベーション、
そうですね、
すごい、そうなんですかね、
うん、
なんかそういうことなんだろうなと思う、はい、だから願わくばお金を少しでもなんか稼げるような仕組みが、
うん、
おじいちゃんおばあちゃんでもね、
その
年金としての受給はいいけど、
確かにな
んか近所の草むしりをしたらいくらとか、
う
ん、
そうですね、
公園のトイレをしたらいくらとか、そうやって何がしかのお金を ね、 ね、稼ぐともっと輝くんやろうなと思ったりすることもありますけど ね、
なんかね、役に立ったらね嬉しいし ね、
そ、 ね、
それが両方ウィンウィンでいいね、そうなったら、
ね、
うん、
そうですね、やっぱりそれが生きてるやりがい、生きがいなんかなと、うん、自分が今いる意味っていうのがね、はい、やっぱり年を取っても、うん、あのいつまでもあるっていうのは、頼りにされるっていうのは大事なことかなと、
なるほど、
つくづく思いますね。
そうですね、いいお仕事だと思います。
本当に、
ぜひ皆さん YouTube もねぜひご覧ください。そう、
ね、YouTube でいっぱい出てくるよ、
うんうん、ね、そしたらね本のね、はい、行き着くでしょう。
ありがとうございます。水口さん、すいません、電話で短い時間で恐縮だったんですけど。
いえいえ、とんでもないです。
お話できて楽しかったです。
ありがとうございます
。
また何かきっかけがあれば、また電話つないで。
また
長崎にも。はい。
ぜひぜひ、
ぜひぜひ、
ぜひぜひお会いしましょう。
お待ちしております。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
失礼します。
はい。
社長さん、いらっしゃい。
さて、後半は私たち憧れのテレビカンブリア宮殿っぽくですね、
はい、
相田雅彦社長様の経営の理念などをお伺いしたいと思います。
うちの会社はですね、
はい、
まあ、理念っていうのは作ってないんですよね、
はい、
目標としてるんですよ。
目標、はい、
みんなで幸せになろう、
みんなで幸せになろう、
それを掲げてるんですよね。
ほう、
まあ、みんなでの家族も含めた形なんですけども、
なるほど、
やはりみんなが頑張ってくれるから私もいる、
うん、
でみんながいる、家族が、ね、社員の家族もいるから私も頑張れるという、うん、そういう理念のもとでみんなで幸せになろうと、
は
い、いうのを掲げています。
素敵ですね、う
ん、なんかよくほら会社に理念とかこうそういうのこう、うん、堅苦しいのが発言してる、はい、多いですよね、
はい、
で若い社員はですね、意味がわからないというんですね、うん、
なるほど、
うん、
でどういうふうにしてればいいんですか、
うん、
でもし私がそういう考えだったら難しいことですね、
うん、
説明できないと思うんですよね、うん、
なるほど、
でみんなで幸せになろうって言ったらもう、
うん、
みんなね、あなたの家族も幸せになろう、
うん、
そのために私も頑張るから、
うん、
君も頑張ろうというやり方が好きですね、う
ん、いいですね、ストレートで分かりやすい、
ね、うん、長渕剛さんの歌にありますね、
ありますね、
うん、幸せになろ う、まさにそういうことですよね、
はい、
素晴らしい。で、その先ほどちらっとその、あ、ちらっとじゃないや、電話で、ね、
はい、
徳島の水口さん、
はい、
お話聞かれていかがですか、
はい、いいですよね、
うん、
なんか羨ましいですよね、
でしょう、
ね、本当、
だからこのやっぱり徳島の社会貢献とっていうのは、
うんうん、
長崎県になんか県あるらしいんですよ、フランチャイズ、
はいはい、
なんか結構いろんな意味でこういろいろなさまざまな業種にリンクできるかなっていうの
を思います
ね。そうですよね、本当に、うん、
まあ、私特に介護もしてますので、
そうですよね、
まあ、そういうところなんですね、
はい、
まあ、そういう介護して建設で、まあ、まあ、そういうリフォームとかねとか、そういうね、いろんなのでできる可能性今から非常に大きいかなと思います
ね。ですよね、面白いなと思ってて、
いい、ね、
私も興味津々なんですけどね、その、うん、寝ても覚めても徳島るって本出てますから ね、
ね、
あの、
かわいい
ですよ、Amazon で検索していただくか、うん、地元の本屋さんにお取り寄せいただくか、
いや私も読んでみたいと思います、
ね、いやこの本は、ね、ぜひぜひ面白いですよ、すごい面白い、だから今電話ではもう割と6年やってての完成形、今現在の完成形ですけど、うん、
はい、
始めた頃の相当やっぱり悩みっていうか葛藤の部分が、
ね、
はい、出てくるのでですね、これはぜひ
読んでみたいですね、
おすすめですね、
うんうん、
読んでみてください、
はい、
そういうわけでですね、この先のその相田社長が考える今度は未来いきましょうか。
未来ですか、未来ですね、
うん、
もう未来と自分自身の未来をもう今から考えていこうかなと、
うん、なるほどなるほど、うん、はい、
まあ、あと 5、6年で2つの会社を引退して、
引退して、
まあ、今までできなかったことを、まあ、体がやっぱり動けるうちにですね、いろんなことをやりたいなと、まあ、実践していきたいなと、まあ、まず旅行とかあまりしてないんですよね。でまず第一に海外旅行とかも本当東南アジア系しか、まあ、行ってないんですけども、まあ、まずは死ぬまでは一回ハワイに行きたいなと。
ハワイですね。金ちゃんちょいちょい行ってるやろ。
ちょいちょい行きましたけど全然コロナでね、もう全く行けない今ね。
なるほど。
うちの娘とか長女はフランス行ったりとかですね、次女もハワイとか行ってるんですよね、
父は行ってない、
行ってないんですよ、
ね、女の人、
まあ、キャバレーハワイぐらい、
キャバレーハワイぐらいですねまあ雰囲気は近いんでしょうね。
そうですね、昔は近かったみたいですね
まあ、いいですね、ハワイとかね、旅行とか
ゆっくり ね行ける、そのね、コロナが収束、落ち着いてくれるか、もしくはなんかコロナ対策がこう、整って、コロナであっても行ける世の中、
行ける状況が、
まあ、やっぱり私もこう、ね、そういう奉仕のクラブ、ライオンズクラブ
に入
ってますので、まあ、そういうのを全国案件してもいいなですね。まあ、そこでいろんな方が困っている 方がいらっしゃれば、まあ少しでもお手伝いできればなと、それを全国回りながらですね、
キャンピングカーで、
キャンピングカーで、
ライオンズのマークをつけて、
マークを入れて、マークを入れて、
ディスプレイ
すごい、
マークが走り寄るみたいな、
会社のマークを入れて、
入れて、
入れても誰もわからないからですね。
いや、いいと思います。
いやいや、素敵ですね。
まあそういうちょっとこう楽しみもいいかなと。で、あと一つはですね、まあ、料理も好きなので、まあ、うちの実家が、まあ、築95年ぐらいの古民家なんですよね。まあ、そこをたまに年に1回2回ちょっと、あ、地名が松山町って言うんですけど、松山食堂って作って、看板も作って、で友達が読んでこう料理を振る舞ったりしてたんですよ、まあ、ちょっとコロナになってからちょっと2年前までしてるんですけど、まあ、去年今年はまだできずにいるんですけど、まあ、そういう要望もあるので、まあ、少しそういうともうちょっとこう料理もまたいろいろ食べ歩きが好きなもんだから出張に行けばもうどこでも行ってたんですよ、自分で味を確かめたり聞いたりとかですね。
なるほど。
じゃあ腕が上がってますね、どんどん。
だからまあそういうともな人生を置いてこうできればなっていうのもありますね。人に振る舞いたいっていうのもあるんですね。
ライオンズ精神、ライオンズ精神満々です
ね。いいですね。
まあ、特に一人だから、まあ、自由に何でもこうできる、まあ、状態だからですね。
はい、
まあ、こういう配偶者が多分いればもうまたできないかなと思うんです。まあ、一人だから、まあ、一人の時しかできないってたくさんありますよね。
あ、まあね、はい、その先ほど打ち合わせの中で数年前にね、お亡くなりになったという話で、まあ、娘さん2人がね、にぎやかさせてくれるんです
よね。そうですね、そうなんですよ、娘ですよ。
で、娘さんたちもいずれ嫁いできますからね。
そうですね。
いや、行かないでしょうね。
行くんですよ、そりゃ父ちゃんもそろそろ、ね、パートナーを、ね、
本当ですよ ね
募集中です。
募集中
私ですね、
社長さんいらっしゃい。
時刻は夕方5時44分を回っております。相田社長ちょっと切れましたけど、
はいはい、そこから先を聞きたい、
そこから先を聞きたい
まあ、先ほど娘の話になったんですけども、孫のためにちょっと、孫用のヘルメットを作ったりとかですね。
ヘルメットを
してるんですよ、会社の小森組の。
ああ、小森組のね、いいじゃないですか、孫楽しみなんですね。
特注ですよ、
すごい
特注です。
普通のヘルメットってもう何千の世界ですよね、そう、特注で作ってもだから何万の世界だったんですよ。
孫用、
まだいらっしゃらないんですね、もちろん。
いや、だってまだお嬢さん2人とも
まだ独身でらっしゃる。
とりあえず作ろうという、
まあ、それが第一の夢ですかね。うん、孫と一緒に現場を回るとか、
うわまあ、なんか想像がこう写真の想像がつきます。
そうやって楽しみな。 お嬢様2人のご協力がかなり必要になってまいりますね。
多分無理でしょうね。
もうヘルメット装できてるんですか。
はい、
飾ってるんです
か。トランクに載せてます。
トランクいつでも OK。 あー楽しみ。
まあ、あとチャイルドシート買うだけにしてます。
チャイルドシートもつけたらどうですか。
いや、まあ確かに嫁にも言ってないのですね。
いいじゃないですか、自由ですよ。
じゃあ明日会行きましょうかな。
いいと思いますよ、
ね、いっぱい今いいのがありますからね。チャイルドシート、
そうそう。まあそういうのも楽しみで、
ね、そうですね、いいですね、
うん、まあ、これも一つ夢かなと思って
ですね。そうですよね、なんか幸せになろうっていう目標がやっぱりリアルにね、いいですね。
まあ、先ほど空港の話したんですけど、空港、はい、空港の、まあ、うちの社員が20代30代ばっかりなんですよね。
なるほど、
若手で、
はいはいはい、
まあ、彼たちのことを思えばですね、やっぱりもっとこう幸せにしてやりたいなと、そういう感覚で毎日頑張ってます。
まだその空港の若手はあれですか、独身の方が多いの。
独身が20代が2人、あ、まあ、彼女みんないるって言ってました、
ね、あ、いるんですね。いや、お嬢さんにどなたかいらっしゃらないのかな。
ちょっとですね。やっぱり私も好みが、ね、
あるんですね。やっぱり父親としてはやっぱりいろいろありますかね。条件が
残念なことに。
あ、やっぱあるもんなんですね。
ちょっと男子ちゃんと掃除しなさいよ。
というわけで、残り3分でございます。あっという間だったでしょ。
そうですね、なんか楽しかったですね。
でしょ、よかったです、皆さんそう言っていただけるのでね。
いや、本当すしたとげ越えてきて本当よかったと思います
よ。よかったです。相当勇気がいったと思うんですけどね。
帰りが怖いです。
今あの越えやすいように少しずつ道を、
あ、そうです、ね、
広げる努力をしております。
まあ、ちょっと信号待ちしたりとかですね、
うん、そうですね、
なかなか海津さんから帰ります。
何から？
海津の方から帰ります。
三浦通りってこと。
はい、
ああ、なるほどなるほど。そっちがやっぱりスムーズですか？
いや、一緒ぐらいでしょうね。
高速は使わない？
使いません。
高速はあんまり便利じゃない？
もったいないでしょ。
あ、そういうことですね。ああ、なるほど。
近いからね。
まあね。
いい景色を見ながら帰れますね。
なんか海を見ながらですね。
海ね、あ、海道はね、
そうそう、あっち綺麗ですよね。
夕日っけ、
夕日でしょ。
夕日ですね。
でコーヒー買ってですよ。
あ、素敵。
コーヒー？
コーヒーを
どこで？
あの海岸沿いに売ってあるんですよ。
へ
ー、それを飲みながら運転して帰る。
あ、コーヒーを買って飲みながら、
飲みながら
夕日を見ながら、
あそこか、波の方。
そうです、そうです。
あの先ちょっと登ったらソーセージ屋さんも楽しい。
ありますね。
あそこのソーセージ屋さん楽しいですよ、ね。
いいですね、あっちかもね。
いいとこいっぱいあります、
うん。
さてさて、社長さんいらっしゃい、生放送でお送りしておりましたけどね、
はい、
ホームページを持っておりまして、
はい、
過去のバックナンバーが全てストックされておりましてね、
はい、いつでも聞けます、
はい。92人目の相田正彦社長様の分も、まあ、1週間いないぐらいにはホームページにアップされますの で、
ね、
はい、またゆっくりご堪能いただければと思っております。
はい、
で来週なんですけど、
はい、
2月の15日もう2月も中旬なんです ね、
ですね。
記念すべき93人目のゲスト様は今度は諫早人なら誰もが知ってる、
はい、
トミーズね。え、諫早ではマックよりトミーズが有名なんですよね。
はい、いいですね、美味しいです。
それと市役所そばのアエルイーストビルに今度、うん、カレーをメインとしたベースカフェというですね、
はい、
2店舗目も結構人気でございましてね、
おしゃれなカフェ、いつもいっぱいですよ。
いつもいっぱいなんですよ、うん、結構街づくりにも熱心で ね、
そうですね、
若手のリーダーとして、
はい、
ね、おそらく10年後は市長かなんかされてるんじゃないですかね。
本当ですね。
そんな感じがしますけどね。神の真理様にお越しいただく予定になっております。お楽しみに、
はい、お待ちしております。
ということで、いよいよ相田社長お別れのご挨拶をしましょう。
はい、
コモリ組並びにコモテックス代表取締役相田正彦様もご一緒に、 せーの、
また来週、
バイバイ、バイ
バイ、熱燗飲みて
ー、いいセリフ。
社長さんいらっしゃい。この番組は諫早を次のステージへ、 Go to the next stage、 九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたしました。